4月7日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田は取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは FRB 量的引き締め急ぐというニュース。3月に開きました FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の議事要旨が公表されております。それから日銀の野口審議員が、物価上昇率 2% 上振れもという発言があったということです。ただ、コアコアの数字ではデフレ基調が続いているという中で、国内の需要内需の部分の押し上げというのは当然必要だということも合わせて言っております。それからエネルギーに関して、イギリスが2030年までに原子炉最大8基新設へというエネルギー新戦略を打ち出したというニュース。そして最後、中国、各地でオミクロン株の感染拡大が続いておりますけれども、これを注意喚起したアナウンサーが停職処分に追い込まれたというニュースを取り上げます。収録しております4月7日日本時間の夕方3時10分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ461円73銭安 26,888 円57銭で取引を終えました。3月18日以来およそ3週間ぶりに2万7000円の大台を下回っております。この FOMC の議事要旨が出てきたというところから、金融引き締めにアメリカの当局は積極的であると、そこからリスク回避の売りというものが優勢であったということであります。
まずはアメリカの FRB 連邦準備制度理事会が、量的引き締めと呼ばれる資産圧縮に5月にも乗り出すということが分かりました。3月にですね、政策決定会議であるアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC が行われておりますが、この議事要旨が、現地6日に公表されました。でここでですね、前回の倍となるペースで圧縮するという計画が明らかになっております。最大ではですね、3年で 3.4 兆ドル、およそ420兆円を減らすという計算になるということであります。でこれですね、急速なインフレ、それから労働需給の引き締まりを考えると、次回会合で資産残高の圧縮を始めることが正当化されるというふうにですね、発言が紹介されておりますということで、こうなってくるとですね、利上げのみならず、保有している資産も縮小というところで、市中に流れている、ドルをですね、回収するという段になってくる。この辺はフェーズが新たに変わってくるというところであります。で、こういったところを受けてですね、ニューヨークの市場は、下げ基調というところでありました。6日のニューヨークダウ平均株価の終値は、前の日と比べて144ドル67セント安 34,496 ドル51セントで取引を終えたということであります。この先の、資金の引き上げということ、そして、これ利上げも相まってですね、そうすると、債券市場にお金が流れていくという中で、この株式と非常に、上がり下がりの激しいところの、リスクを取るよりも、債券で運用した方がいいのではないかというところもあり、この辺でですね、株式市場には下押しの圧力になるというところであります。で、早ければ次回の会合から月950億ドルを上限に資産圧縮を始めるということで、すでに概ね合意したということであります。で内訳ですけれども、アメリカなどの国債が600億ドル、そして住宅ローン担保証券が350億ドルということで、償還が来た債券のですね、再投資を停止するという形で保有額を徐々に減らしていくということであります。だから市場から買い入れるとか、そういうような話では、ない、市場に今ある資産を売りに出すとか、そういうような話ではなさそうでということでありますが、これですね、前回、FRB は2017年から19年に資産圧縮に取り組みました。でこの時は、上限順次引き上げていったんですけれども、最大で500億ドルにとどまるということで、それと比べると、かなりペースが早いと、当時の2倍近いというようなことが言われております。これはそのアメリカで、インフレ懸念というものがかなり高まっていると と、消費者物価指数の上昇率というのが、まあ、7% から月によっては 10% いくんじゃないかというようなところまで行っている、まあ、これをですね、なんとか抑え込んでいかないとインフレの圧力というものは、まあ、かなり厳しくなってくると、まあ、それによって、景気への下押しというものになると、まあ、そうでなくてもですね、まあ、ウクライナ情勢も不透明な中、さらにはエネルギー価格も上昇しているというところで、何をやってるんだということにもなると。でこの利上げに関してもですね、インフレ圧力が収まらないのであれば、0.5% の利上げを1回以上実施するのが適切かもしれないというような言及もあったようです。これ刻み方としてはですね、今のところ 0.25% ずつ、引き上げということをやっていくと、3月の第1回は 0.25% の引き上げというところでしたけれども、まあ、今後ですね、この通常の倍となる引き上げ幅を示唆する声も出たということで、まあ、このインフレへの対峙というものをですね、中心に置かざるを得ないというところにもなってきていると、まあ、ただそれに頼るだけの、雇用の強さであるとかは、あるというのがこの FOMC の、まあ、参加者たちの、まあ認識でもあろうというところです。まあ、ただIMF などが今後の経済の見通しに関してはかなり厳しい向きを出しております。まあ、ロシアのウクライナ侵攻、これに関する動きがアメリカと世界経済双方にとってリスクを高めているというですね、先行きの不透明さを指摘する声が出ていたということでありますので、まあ、様子を見ながらではありますけれども、引き締め方向というところであります。でこれを見ながらですね、まあ、日本の経済というところでも、これ、海外発のコストプッシュでもってインフレが続いていく可能性があると、もう引き締めだ、明日は引き締めだと、そうでないと円安が進んでしまうじゃないかという指摘があるわけです。まあ今のところはですね、日米の金利差が、まあ、ここから先開いていくだろうというようなこともあります。金利の低い、あるいはゼロに近い、日本円で資金を調達した上で、それをドルに変えて、そしてアメリカの国債などに投資をしていくというのが、最もリスクを取らずに、そして利益を取れるというようなことで、円安の方向に、まあ、ドルを市中が買おうとする方向になるということで、それによってですね、輸入物価等々が、まあ、価格が上昇してしまうので、国内は、庶民の生活が苦しくなるというようなことも、まあ、指摘されているところであります。で今日ですね、日銀の野口朝日審議員が、熊本で、経済界の関係者らと懇談をしまして、そしてその中でこのエネルギー価格上昇で消費者物価の対前年比の上昇率が 2% 程度となる可能性が高く、国際商品市況の動き次第ではさらに上振れする可能性もあるという発言があって、まあ、これがですね、ヘッドラインで報じられたりなんかもしております。ただ、野口はですね、その上で、まあ、エネルギーなどを除くと物価水準は低い、まあ、低いどころかこれ、今はですね、まあ、3月までの数字は、携帯電話の料金の値下げというものもあって、このいわゆるコアコアと呼ばれるエネルギーや生鮮食品を除いた、消費者物価指数上昇率はマイナス圏を推移していると。でこの携帯電話の料金の値下げにの部分の剥落というものが、4月以降は、まあ、落ち着きますけれども、それでもゼロ金棒であったりとか、少し水面の上に顔を出す程度で、ここから先アメリカのようなですね、コアコアの指数でも 6% 7% の上昇になるというのは到底考えづらいということで、野口氏も課題がインフレ抑制ではなく、依然としてデフレあるいは低すぎるインフレからの脱却にあることを意味するというふうに指摘をしております。まあ、これパッと見た感じですね、海外からの輸入物の価格というものは確かに上がっていったりとか、あるいはエネルギー価格の上昇というものは顕著に見られるわけですけれども、一方で物価を決めるもう一つの側面である需要と供給のバランスで考えると、内需が相当に冷え込んでしまっているということは、これはもうコロナの前からですね、言われているところでもあります。ここの部分を何とかしないことには、日本経済全体が回っていかないと。で、円安によってですね、特に海外に、海外で 商売をしている輸出関連企業であるとか、あるいは海外に資産を持っている企業は、円換算では利益が増えるということになります。ただ、それをですね、国内に設備投資であったりとか、あるいは賃金などの形で、還流をしてくるということになれば、日本経済がよりよく回っていくんですけれども、今のところは、先行きのデフレというものは見えているという中でですね、企業も国内にその資金を還流させることなく、海外で再投資に回したりであるとかで、資金を回してしまうので、結果として、金融緩和は頑張ってますけれども、国内への投資というものが全く伸びていかないと。で、企業もそういったマインドで国内に入れないし、そして家計はというと、生活防衛に走るということもあって、これもなかなか市中にお金が出てこないということになれば、本来は、もう一つの経済のプレイヤーであるところの政府が、キックオフのような形で財政を出動させる、あるいはですね、これ昔ながらの財政出動のような形でやると波及効果が少ないというのと、あと局地的に資金が入るということで、インフレを一部加速させてしまうのではないかという批判もあるので、であればですね、薄く広く懐に効いていく減税というもの、消費税の減税というようなところにまで持っていくべきなのではないかと。金融政策をこれだけ頑張っているのに財政が全く出していない、それをですね、日銀が異次元の金融政策を続けて結局物価上がらないじゃないかというお門違いの批判になっているというのは、議論の立て付けが歪んでいるなということを思うわけです。そしてエネルギーに関しては、確かにウクライナ情勢もあり、そしてその前から、コロナ禍で、需給が逼迫、今は逼迫してますけれども、その前は需要が全く蒸発してしまって、金額価格がつかないというようなこともあって、それもあってですね、産油国はおいそれと増産には回らないということになっておりますけれども、この辺でですね、今はエネルギー価格が世界全体として高騰している。でここで、イギリスはですね、エネルギー安全保障をめぐる新戦略を発表して、自給率を高めるのだと。そして、原子力発電の強化が柱となって2030年年までに最大8基の原子炉を新設する方針というものが出てきました。ちょっと前にですね、2050年までに原発破棄増設というような話が出てたんですけれども、タイムラインは相当前倒しにして2030年、ですから今から8年後までにですね、最大8基原子炉を新設する方針ということが出てきました。ヨーロッパ全体で見ればですね、ロシアからガスがこれから入ってこないということになると、勢い他のところからの LNG 液化天然ガスであったりとかの需要が引き締まってくるというところで、それ以外にエネルギーの供給源をしかも安定的に求めるということになると、原子力というのが非常に有力な選択肢になってくるわけであります。それ以外にも高効率の石炭火力というようなものも、本来であれば視野に入れて叱るべきなんでありますが、CO2 排出削減という流れもある中で、まずは原子力ということになっております。でじゃあ日本の議論はというと、CO2 は削減だ、そして原発もやらないと、一頃のドイツみたいになっていて、そうすると LNG に頼らざるを得ないということで、ドイツはロシア産の LNG をガンガン入れようとしていたんですが、今回のウクライナ侵略によってそれもできなくなってきた。でじゃあドイツはどうしたかというと、原子力発電所を、これから閉める予定だったものをそれを延期させて稼働をさせるであるとか、あるいは一部報道では石炭火力に関しても、容認せざるを得ないのではないかと。でそうでないと、南部の工業地帯をで、輪番停電のような形で操業を停止させざるを得なくなると、その方が、ドイツ経済には相当な打撃になってしまうということで、背に腹は変えられないということで、これをですね、容認するような流れにもなってきているということであります。日本はというと CO2 を削減しつつ原発も動かしたくないという、そして LNG の輸入に頼るというところですが、これもそういった、台所事情があるからこそですね、ロシアに対しての制裁の中でもサハリン1、2という LNG プロジェクトであるとか、あるいはまだ稼働していないアークティック2というプロジェクトを、制裁の形で止めるということができずにいると。 いうところなんだろうと思います。まあ、この辺はですね、考えどころでもあるし、あるいは政治決断と議論をしていかなければいけないんですけれども、何かそういった議論から逃げて、小手先の部分で対応をし続けているということになっているなと、悲願の差というものを非常に感じるところです。それから中国で、新型コロナが蔓延しておりますが、遼寧省の地方テレビ局の女性アナウンサーはですね、新型コロナ感染拡大をめぐって気をつけて理由は言えないけどと SNS 上で注意を喚起したところ、当局の隠蔽を想像させる言論と受け止められて停職処分となったということであります。言論の自由がないなんていうのはですね、この中国で、すでに常識になっているところではありますけれども、特にこの新型コロナに関してというのは、習近平氏が、ゼロコロナというものを強力に推し進めて、そしてそれを手土産にしながら、国家主席3期目を目指すということをやっていると、そして党総書記3期目をやると、それどころか、毛沢東以来の党主席になって終身トップを続けるのではないかというようなことも出てきておりますが、他方、上海であるとか、あるいは香港であるとか、瀋陽もそうですし、長春もそうですし、さまざまな中国の都市でですね、この、新型コロナの抑え込みというものに失敗をしております。ゼロコロナをやろうとすると当然失敗するというところで、特にオミクロン株は感染力が非常に強いということがありますので、それよりも感染した人をどうやって、即座に回復をさせるのかであるとか、あるいは重症化させないためにワクチンの接種をどうするかというところが、先進国各国では議論になっています。日本では、そこまで議論に至っていないというところでありますけれども、中国の例を見るとですね、やはり、ゼロコロナというのが非常に非現実的な政策であると、ただこれトップがこっちだというふうに決めてしまったら、それを修正することができないというのがこの、強権主義、独裁の国の、最も弱いところでありリスクであるということが、こうして如実に現れてくると、その矛盾の中でですね、注意喚起をするだけでもこうして停職処分になったりだとか、するというところ、かなり社会全体にいびつさが現れてきているというふうに思うニュースでありました。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。さて、明日の飯田浩司デイリーニュースですけれども、取材の都合でお休みさせていただきます。次回は、来週の月曜日ということになります。ぜひまたお聞きいただければと思います。以上、飯田浩司でした。